今回僕が話そうかなと思ったのは、
あ、
スーパーコ
では。
ンピューターの話なんですけど、富岳って知ってますか？
あ、知ってますよ。
この富岳っていう日本製のパコンが、世界性能ランキング4冠を達成したらしいということです。これ今日の記事になった、昨日か、
なんかなっ
記
て
事になった た
ね。
のを、で、スパコンっていうのは世界各地で作られてて、中国とかアメリカとかが近年は、台頭してきてるんですけど、日本で、2020年に富岳っていうのができて、で、それが、利用されてから、そのスコアっていうのが計測されてから、今までずっと1位だと、世界で。らしく、で、この話をしようと思った理由っていうのが、この筑波大学の教授がいるんだけど、その人もこのプロジェクトに関わって、僕教授っていう人なんだけど、
韓国の。
そうだね。で、大学2年の時にこの人の授業を取ったことがあって、で、その人が、まさにスパコンの話をしてて、自分もそのプロジェクト参加してるんだよ。で、世界一になるから注目しといてね、みたいなこと言ってて、で、まさに、いざ富岳っていうのができて、蓋を開けてみればやっぱり世界一になって、で、かつ、スパコンとかって、毎年、ランキング入れ替わったりすることがあったりするんだけど、4冠を達成してて、ずっと1位だというので、で、しかも2位に大差をつけてる。これはすごいなと思って、日本の技術力はなかなかすごいんじゃないかと言ったりしましたね。で、このスパコンを測る上でスコア、指標となるスコアが、何個かあるんだけど、その4つか、4つなんだけど、それで全て1を取っていて、スパコン、どういうことに使われているかっていうと、大規模な計算を必要とするような実験とかに使われてたり、シミュレーションとかに使われてたり、あとは最近のビッグデータだとか、AI に関する計算とかも、スパコンとかをやったりしますと、そういうような研究目的の計算で使われてたりだとか、最近では新型コロナウイルスの対策に関して、政府や企業の感染ガイドライン策定に大いに貢献するなど、感染症の分野に対しても DX をもたらす成果を上げてきたということらしく、で、さらに今後も、どんどん、Society 5.0や DG 図っていうのかな？に貢献できるように、どんどん高速化をさせ、発展させていくと、利権がコメントしているらしいですという話で、ちょっと自分的にはタイムリーな話題だったので、話してみました。どうですか？ パ
まあ
コンっ
で
て言
も、
われても、あんまり馴染みはないかな。
馴染みがないっていうより、いや、なんかね、スパゴン、いや、っていうかまあ、なんだろうな、今って他の国どんぐらいスパゴンに力入れてるのかなっていう疑問が、量子コンピューターに力入れてるのかなっていう、もしかしたらっていう疑問もあ
ああ、なるほど。
るんだけど、まあでも、
確かに。
富岳が、なんか、前新聞読んだ感じだと、確か前、富岳の前が K だったんだよね。で、K は世界一になったじゃん。
なりましたよ、一時期は。
で、あれは、K の時は、世界一を目指して世界一になったの。で、その結果どういうことが起きたかっていうと、確かだけど、すごい使いにくかったらしいの。
おう、
K の
ほうほう。
時はね。で、その反省点を生かして作ったのが富岳らしいの。
なるほど。
富岳は、まあ、結果世界一でもあったんだけど、何より、なんかその使いやすさを重視して作られたらしくて。
確かに。確かにコロナウイルスの に関する利用例もあったりだとか、即戦力感はあるよね、確かに。
うん。まあ、スパコンのことはあんまりすごい詳しいわけじゃないから、何がどう使いやすくなったのか分かんないっちゃ分かんないんだけど、
うん、
まあでもなんか、まあそうね、コロナ、多分どうなんだよ。飛沫とかなのかな、それとも人の流れとかなのかな。
うん。
そういうシミュレーションなんだろうけど。
うんうんうん。
まあでも、そういうのを意識して作ったのかと思うと。でもそれで、まあ、何期も連続で、スパコンなんてね、量を足せば1位になれるような分野、多分ちょっと多分違うんだろうけど。
そうね。
単純に見えたからね、うん、我々みたいな素人からすると。
うん。
まあ、そういう分野で何期も連続で1位取ってると。
まあ、何期って言っても2期だね、まだ。ごめん。
ああ
、まあ、俺もなんか、数年1位連続で取ってるみたいな言い方をしたかもしれないけど。
まあ、2期連続すごいよね。
そうね、そう、それもすごいんだけど、まあらしいなというので、うん、確かに、でも、シューが言ってくれたように、今では量子コンピューターっていうのが。
うん、の方に力入れてる可能性はあるよね。
それはそうね、もう確かにそれはあるね。はいはいはい。
まあでも、量子コンピューターに力入れてる。どうなんだ、アメリカと中国だけなのかな、他ヨーロッパとかも力入れてるか、どこの力入れてるか、さすがに。
うん。もちろん。
を追い求めてる 時代じゃないのかもしれないっていうね。
まあ、そうなんだけど、まあ、もちろん、計算能力が高いスパコンっていうのは、うん、今現在ももちろん、そうね、もちろん利用目的も用途あるんで、
うん、
それで1位を取ったっていうのはもちろん素晴らしいことだなとは思うし、
2位じゃダメなんですか、
ありましたね、蓮舫さんの。
まあ俺別にあの2位じゃダメなんですかって別に正当な質問だと思うけどな、俺ずっと思うけど。
まあむずいな、その質問、その
てか、
うん、
批判されるいろんな意見があっていいけど、使うとあんなに批判されるような質問じゃないと思うんだけどな。計算能力が大事なのは別に1位か2位かっていうのは大事じゃない気がするし、結局 K はそれで仮に使いにくかったんだとするなら、やっぱりなんか1位を求めすぎてた感ももしかしたらあったんじゃないのかっていうのもあるし、それは政府にとってみれば費用対効果の方が重要だから、1位かどうかっていうのは政府にとってあんま重要でないっていうのは、
これ重要でない
わかる、なんかわかるっていうか別に理解はできる質問だと思うんだよな、そんな。
まあね、そりゃそうなんだけども。
まあ、研究者からすればね、もちろん1位を狙っているのは研究者だから、それはもうそこはあるけど。
はいはいはい。いやー、ね、
そんなに非難される質問だったかっていう謎がある。
しかも、2位じゃダメなんですかっていうワードが、バズらせた感もあるよね。
そうね、それは大いにあると思う。
うん、あと蓮舫さんのキャラクターもあるしね。
まあ強いからね。質問の内容がそんなにダメだったかって言われると、
そうそうそう、
ちょっと疑問は残るな。まあ政府か政治をやってる人からすれば、あの質問をするのは当たり前な気もする、むしろ。
うん。
それ聞く方もおかしい気がする、うんうんうん、むしろ。
まあでも政府としても1位を目指すことの意義をちゃんと理解できていないと、
そうね、
ダメだよね、やっぱり。だからその質問を持って理解できて、その学術的な貢献として国がそういうことに貢献していくことは大事だっていうことで、国が理解できられるんだったら、
国を理解させるほど説明をしなきゃいけないしね、むしろ。
そうだね、そうだね。
税金使ってんのかな。
まあ、使ってたりするでしょうね、もちろん。
まあ、税金使ってたりするんだろうから、それで、ね、うん、国が納得する説明もできないで、いや、1位取りたいんですっていうのは違うと思う。
はい。はいはいはい。
気はするね。まあ、ちょっとずれたけど、まあ、スパコン関係。
うん。なんか広げられます？
なんか広げられるかな。で、電子コンピューター、があれなんじゃないのかなっていうのを思ったのと、
量子コンピューターね。
ああ、そう、量子コンピューター。 のと、まあそうだよ、まあだからまあ、たまに思うのは、なんか K とかスパコンの写真ってさ、
はい、
よく新聞に載ってたりするの、まあ、毎回同じ写真なんだけど、
ありますね。
なんかボックスが何度もサマーボックスが何個もあるから、
はい、そうね、
あれ毎回見るたびになんかかっこいいなって思ったりするっていう。
かっこいいね、確かに。
なんでこんなにかっこよく撮る必要が、まあ、あるんだ。なんこんなにかっこよくするぐらいにかっこいいから、うん、それを毎回思ったなっていう、まあ、このくらいで広げる。
浅いな。
まあでも浅いけど意外と触れられない。
確かに。
ちょっと見てみる、久しぶりに。これを見ると俺は毎回サマーウォーズを思う。
サマーウォーズいいよな。
俺あれめっちゃ前も言ったか、
はい、
竜とそばかすの城だっけ。
あれまだ
まだまだまだ7月8日とかじゃないかな。
うんうんうん。
木曜日ちなみにエヴァンゲリオンもう一回見に行こうと思ってるけど、推薦終わったら。
めっちゃ好きじゃないですか。
違う、 IMAX で見たいなと思って。
ああ
IMAX で終わったから、うん、1日で木曜日で、
はいはい、
見に行こうと思って。
なるほど。
もともと、いやだからもともとね、エヴァンゲリオンの監督、宇多田ヒカルとの対話見た？
宇多田ヒカルと庵野さんのインスタライブ、
うんうん、
あったらしいね。
ああ、そうそうそう、
それを見たのってこと？
ああ見てよ、もちろん見たっていうか YouTube に、
ああ
載ってるのを見た。
え、どういう話されてました？
どういう話だったっけな。まあ、あのミュージックビデオの話かな、宇多田ヒカルのワンラストキスとか。
あ、監督したんだもんね、庵野さんが。
庵野さんが監督したっていうか、庵野さんが、まあ、なんか話、
編集か、
監督したっていう取られてるけど、その対談の中で言ってたのは、庵野さんは最後に、ちょっと、こちょこちょこちょってやっただけで、ほとんどは、なんか、他の人の、なんか若い女性の編集者がやってくれて、それが素晴らしかったから、庵野さんは、あんまりやる必要がなかったって。言ってたらしい。
なんか宇多田ヒカルさんが iPhone で撮ったでしょ、動画とかを。
あ、そうそうそうそう、うん、iPhone で撮ってきたものを最初提出して、その後庵野さんになんかもう一回撮ってきてって言われて、また撮り直してきて、
お、
なんか庵野、それはなんで撮り直してきてもらったかっていうと、カメラ目線の映像が少なかったらしいの。
あはは。
結局カメラ目線だと視聴者にやっぱ訴えるものがあるから、そういうものは多くしてほしかったらしくて。
なるほど。
庵野さん的には、うんうん、でもう一回撮ってきて、まあそれだけじゃダメなんだろうけど、それでもう一回撮ってきてもらって、うん、これこの素材があればあとは編集でなんとかいけるって判断して、なんか、
うんうんうん、
その後は編集したらしいんだけど、まあ庵野さんじゃないけどね、編集したの、
うん、うんうんうん、
みたいなことは言ってたかな。で、まあ、庵野さんが他に言ってたのは、映画自体がそもそも、あ、これ、うん、多分インスタライブで言ってたな。その、エヴァンゲリオンの映画自体がそもそも、大画面で見るように作られ、大画面で大音響で見るために設計された映画だから、そもそもね。
まあ、そうですよね。
うん、だからやっぱり、そう、言うんだったらやっぱり映画館で見るべきだよなって思いになるよね。
ああ、映画をね。
うん。
うん。
でもっと言えば、見たいなっていう。
いやー、映画、そうだよな。基本だって映画なんて、まあ今後はどうなるか分かんないけど、映画館で上映されてそれを見ることを前提に
作ってるもん。まあ、いや、本当に今後は分からない。
ね、今後はだから、Netflix に向けるんだったら、縦横比とかも変わってくるだろうし、例えば。
っていうか、あの、いや、まあ、映画館向けに作る映画監督ってのは絶対いる。っていうか、映画監督としては そういう風な教授は絶対持ち続けると思うけど、
うん、
どうしても商業的な面を考えると、
うん、
金を出す側のスポンサーの圧力は、やっぱり受け入れざるを得ない時もあるから。
そうっすよね。だから映画が、
で今の時代はやっぱり その子供の頃に映画館を見て育ってきた映画監督が多いけど、
確かに
俺らがもしも大人になったらネットフェリックスを見て映画が好きになって映画監督になる人も増えるだろうから、
もちろんもちろん、
その時になったらまた映画館向けの映画を作る人もいれば、ネットフェリックス向けの映画を作る人もいるような乱立する状態になるだろうけど、
そう、ね、
今はまだ映画館向けの映画を作りたいって思う人の方が多いと思う。
まあそれはね、
金を出すスポンサーがいるから何とも言えないけど、今後は確実に、まあ、枝分かれはあるけど、ただなくならないと思う。映画館向けに作る映画っていうのは。
まあもちろんそうだよな。例えばライブとかがなくならないのと同じで。
うん。
映画で。
ライブは増えてたけどね、うん、コロナ前まで。
何が？
ライブ。
あ、確かに。なんかフェスが最近またブームになってたもんね。うん、コロナ前とかは。
その CD が売り上げが下がる代わりに、フェスとかは？
そうそうそうそうそう。なんか友達でも、フェスいっぱい行ってるような人も増えてきた感を感じたりして、う
ん。結局また一周するんだよ。CD がまた売れるから。
で、やっぱ思うのはサッカーの観戦とかも、生で見たら違うよね。うん、絶対。
違うだろうな。
うん。
違うけど、もう応援してるチームが生で見たときに負けてしまったらね、もうね耐え難い。
いやー、でもやっぱ見たいよね、生でいろいろと、
やっぱりサッカーチームを応援することはね、もうね、あのね、どちらかというと不幸の方が多いんだよね。
まあそれは人によるわな。
いや、なんていうんだよね。だからそういう研究結果もあったらしい。
え、現地で行った方が、
どうぞ。いや、現地に行くじゃなくて、サッカー、好きなサッカーチームがあること
が、
まあ、どちらかといえば、全部足した結果、不幸の方が多いんじゃないかっていう研究をしたぐるところがあるらしい。
何それ、どういう研究なんですか、それ。だから特定のチームを推しチームがある人とない人で、
そう。
あ、例えばじゃあチャンピオンズリーグとかで推しチームがある人ない人では、うん、ないある人の方が結果どうあれ不幸の人が多いんだってこと？
不幸っていうかやっぱ負けちゃうじゃん。
まあそりゃそうやな。
負けた時のね、悲しみっぷり言ったらね、やっぱね、やばいよ。
待って、
応援してれば応援して
る。チームあるうち10チームあるうち1チームだけが優勝して、
う
ん、幸せに感じるのはその1チームを応援してる人だけだったとしたら、それは確かに不幸に思う人の方が多いのはもちろんそうだよと思うけど、
でもね、やっぱりやめられないんだよね。
それはそうでしょうね。
だからね、仕方ない。
いいよね。だから推しチーム、うん、そうですね。
俺はもう鹿島アントラーズを追うな追うな追うなって何回思ったことか。結局追ったんだから僕は鹿島アントラーズを。
そうなんだ。
うん。
J リーグあんまりほぼ見ないんだよな。
俺はもうほんと鹿島アントラーズを追っちゃうんだから。で、勝って一喜一憂ですよ。勝って負けて引き分けて。で、最近別に調子いいわけでもないし。
なんか俺たちが小学生ぐらいの時ってあんまり海外の試合を見る機会ってなかったじゃん。
中学校の頃めっちゃ見てたよ、みんな。
まあ小学生とか、そう、とかってないじゃん。
まあワールドカップ見たくらい。
だよね。だけど、今じゃ YouTube とかでハイライトとか見ても、そういうの、ハイレベルなやつ見ると、うん、なんかもっと上達してたのかなとか思ったりしない？もっとレベル高くなってたんじゃない？え？
でもね、わかんない。なんか俺こんなに戦術、サッカーって戦術なんだなって思ったのは、中学校の頃別に思ってなかった。サッカーが上手いか下手かだと思ってたから。
ああ、なるほどね。
あの戦術とかってなかったじゃん、中学校の時なんて。
まあね。
相手を見てサッカーするとかさ。
マジでなかったね。
なかったじゃん。
なんかね、細かいことはあったよ。なんか戦術じゃないよね、確かに。でも。
うん。
確かに。
で、なんか別に練習してる練習、やってる練習とかも別にさ、自分たちで考えてやった練習とかじゃなかったじゃん。
多分汎用的な普遍的なやつを淡々とやってたよね。
だからね、良くなかったなって。別に俺サッカー上手くなかったから俺が良くなかったって思うのもあれなんだけど、
いやまあでも中学レベルはそうなんじゃない。多分高校までやってたら高校とかになるとまた違ってたんじゃないかな。
なったんだろうな。
頭使い出すようになるってことだよね。でも今俺がサッカーを見て楽しいと思うのは、戦術とかもそうだけど経営者的な目線で。
どういうこと？
要はこのチーム財政的にはこうで、昨年の順位はこうで、うん、どれだけ支出収入があり、うん、どういう選手を獲得したことによってどれだけ効果を期待できるとか、あとは単純に監督もそうだし、あの選手以外にもやっぱり監督、コーチ、会長とかね、いろいろやっぱり選手だけじゃない世界がもちろんね、でそこが楽しいと思う見方をしてる最近は。クラブチームとかでは、
なんか
そういうのも やっぱりそういう視線をそういう目線を与えてくれるような YouTube の解説動画的なものがあったりするわけで、
まあね、それはあるね。
そういうね、発見があるよね、そういうの。
そうだね、まあ、そういうのが増えたからね、楽しみ方が増えた。
そう自分それぞれの楽しみ方が共有できる時代になったんで、他の人の楽しみ方も楽しめることができそうであるっていうのが今の良いことなのかなと思っていて、でそれが早い時期にもっと自分が小さい頃にそういうことを体験できてたら、多分違う感覚でやってたんだろう、プレイ側としてもできてたんだろうし、
そう、ね、ま
あ、プレイを離れても楽しみ方はいっぱいあるなっていうのを思うかな。
俺とにかくサッカー下手だったから、特になんか感情がなかったんだよ。
なんかさ、でもなんだろうね、上手い下手ってやっぱり練習量なのかな、何事も。
練習量なのか、もう本当バタフライエフェクトみたいなもんなのか、
あと練習の効率性とかもあるのかな、量だけじゃなくて。
いやそれもあると思うけど、
うん、
あの中学時代に関して言えば、なんかそこまで別にみんなに差が、練習内容の差があるようには思えなかった、意識の差とかも。
確かにね。じゃあ量か。
だからバタフライエフェクトみたいなもんだと思う。なんか一番最初にうまくいって褒められて、
あーなるほど。
でどんどんなんか自信を持
って、あ確かに小学
生。なんか最初の頃別にうまくいかなくて、で別になんか親から別に褒められることもなく、別にそう自信を持つわけでもなくっていう。
確かになんか自分が他の人よりちょっと上手いらしいって思えたら、それでぐんぐん伸びていくみたいな感じなのかな。確かにあるな。
だからなんかね、いやもちろんそのめっちゃ練習する人とかめっちゃ意識高い人とかいるけど、俺の中学にはそこまで差が、目に見えてそんなに差が、そこに差があるような人はいなかったと思う。
確かに。超絶スーパーうまい。
うん。とか、超
絶意識とか。いや、多分親の影響もあって、もちろん。うん、親が多分ね、そういう環境を与えたことがあると思う。
うん、だけど、どうなんだろうな。
てか、ね、環境大事だな。考えたら。うん、
環境と、あと最初の出会い？
いや、そう。それも多分、環境のサブセットな気もするけど。
うん、まあ、もちろん。だから、まあ、そういうので、ちょっとした差が、ああいう結果になったんじゃない、なるんじゃないのかなって、俺よく思うけどね。
いやー、そうだ
ね。バタフライエフェクトですよね。
これ、サッカーの練習とかに限らず、勉強もそうで、多分。なんか自分がちょっとでも数学が苦手らしいとか思ったら、ずっと苦手に意識が自分にはあって、なんとなく苦手にずっと引きずるみたいなのもあるし、
うん、あるあるある、ね、だって俺今教えてるその家庭教師のことがもう数学壊滅的だと思う最初。
うん、
だけどまあやっぱりちゃんと一つ一つ丁寧に教えていった、全然もう今や全然普通に昔に比べたら計算とかもできるようになったから、
うんうんうん、いやーそれだよな、だから苦手意識とか一回でも発生しちゃうと厄介だな、うん、 とか、なんか自分が他の人よりちょっと劣ってるんじゃないかみたいなことを思ったら、引きずるよね。それなかなか改善できないんだよな。
そうね、そういうの。なかなか改善できないよ。
それが点数とかで目に見えて出てくるんだったらいいんだけどね。
しかもサッカーってさ、やっぱ怖いじゃん。
怖い？
怖いというかさ、下手な人からすればさ、やっぱ上手い人に強く当たることなんて絶対できないから。そこ行けよ！
ああ、そういう当たりね。
うん。なんかたまに思うんだけどさ、俺にしわ寄せ来てるぞって思う時もあるんだけど。
どういうこと？
そのパスコースがなくて。
はいはい。
パスコース作ってよって思う時はあるけど。
なるほど。
なんか、
パス出せよって言ってないで。はいはい、
パス出せよって言ってないで、パスコース作ってよって思った時はあったんだけど、なんか言えなかったね。
いやー、だからそれは多分もう。
なんか俺が良くないと。
言うべき。なんか上下関係的なものができちゃってたんだよ。
いや、先輩に言える？
先輩ね、しかもそれ。それはいい。いやでも言うべきなんだよね、多分。
言うべきなんだよな。
向こうのためにも言うべきなんだよね。
うん。向こうのためにも言うべきなんだけどさ、これ言ってさ、じゃあ向こうもちゃんと受け入れてくれるかってなってくるとさ。
そうそう。そんな大人じゃないもんな。そこに、だって、相手のために言うべきだって気づけないし、思えないし、うん、言ったところで向こうも、そうだよねって思わないし。むずいよね。
いや、なん俺が下手なのもあるけど、パスコース止まってないで作ってよって思うことも何回かあった。
うん。
まあけど言えなかった。
なるほど。
まあ今日はこんぐらいにしとこう。
どうしましょう。
脱線も脱線だから、今。
いやもう これでいいんすよ。
まあこれでいいんだよ。
深掘れないときは違う話で深掘ろう。脱線をしよう。
深掘れないときっていうか、まあ、深掘ると脱線しちゃうっていうのが普通だけど。